Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今日のハムのラジオ始まります。最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということで2022年も、はい、2月の22日の22時22分が過ぎまして
、はい、だいぶ過ぎましたね。
だいぶ過ぎましたけどね、
は
い、
みんな写真撮ってましたね。
はい、私も撮ってましたけどね、
なんか東京のそのタイミングの気温が 2.2 度だったじゃないですか。
なるほど、
すごい、う
ん、でなんか2011年の11月11日11時11分も 11.1 度だったらしいんです、
う
ん
う
ん、
あ、なるほどね。
なんか地球さん空気読んでるな、地球が空気読んでるのか気象庁が空気読んでるのか分かんないんですけど、う
ん、はいはい、私もね、11の1111写真撮りましたけどね、うん、その11年後にまたやったということで
2年後撮ったんですね、
でもなんか今回の方が2と0しか使ってないから、
そうなんですよ、
美しい感じがしますしね、
うん、
はい、まあ、そんなんで、もうそれも過ぎ去りまして、もう3月ということでね、
はい
はい、もうぼちぼちと暖かくなってきて、まあ、まだ寒い日もありますけど、今年結構寒かったんですけどもね、ちょっと今日の録音してる収録してる時はちょっと暖かくなったんですけど ね、まあ、まだこれからどうなるかということでございます、うん、はい、まずハムライフ .jp 2月24日の記事からでございます、2月24日から発行ということでね、ウクライナ非常事態宣言でアマチュア無線機の使用禁止ということでね、はい、まあ、ちょっと皆さんご存知のように、ちょっとヨーロッパの、はい、アジア寄りのところはちょっと紛争が起こってますけれどもね、
はい、気なくさいですね、
はい、うん、まあ、ちょっとこういう時ね、ちょっとアマチュア無線というのは使用禁止になる場合がありますんでね、はい、これちょっと気をつけたいなと思っております。
そうですね、
はい、
早くね正常に戻って、
そうですよ、ね、
ウクライナからの電波の声を聞きたいもんですね。
そうなんですよ、はい、あのウクライナ、ロシア言ったらね、あの特にウクライナ日本からよくつながるんですよね、うん、
はい、
うん、結構ウクライナね急走してますんで、はいはい、またちゃんとできる日を待っております、
はい、
から2月末の、ね、ポツンと一軒家で、ね、またアマチュア無線の、特集が出まして、
特集とかね、まあ、取材に行ったらアマチュア無線やってるって感じですね、
うん、3回目か4回目じゃないですか。
そうですよね、
そうですよね、
まあ、まあ、今回出てる方もそうなんですけども、はっきり言ってポツンと一軒家ですよね。山の中にアンテナがあって、
はい、
う
ん、それはすっごいアンテナがね、
うん、はい、なんか番組の中ではオールアジアの平成の初期かな、うん、アジアで1位になったということでね、うん、
はい、
まあまあ、それはそれですごいことですよね。
そう
ですね、
はい、
で私の写真もね、一瞬2秒か3秒で出たんですよ、実は。なんかオールアジアの、受賞したというあたりのところで、はい、アマチュア無線の紹介のところでね、 6人ほど1枚の1画面に出た左上のに載ってますので、
見直さなくちゃ、
はい、ちょっと見直しててください、はい、ということでね、はい、サイパー行った時の、ね、うん、写真が載ってます。
あ、そうですか。
多分そういう海外運輸とかね、アマチュア無線でこんなことしてるよと、から、ちょっとなんか来た、南極かな、なんかそんな感じの、
ね、後ろでこういろいろ画面が切り替わってましたけど、ね、その中の一枚ということですね、
うん、そんなことありましたんで、ね、はい、また、はい、アーカイブ見ていただければなと思っております。はい、はい、からコンディションもね、だんだんと良くなってきて、まあ、上がり下がりはありますけれどもね、太陽黒点が地球を向いたり反対したりいろんなことありますんで、でなんかディレクター6メーターがオープンした、
はい、今も6メーター、うん、南方面ですね、 VK とか、うん、南太平洋とかオープンしてますんで、
ね、そうですね、
これからワクワクしますね。
そうですよね、6メーターもオープンして、まあ、夏ごと頃になればね、2メーターも国内 DX とかね、でアジアとかね、そういうところも聞こえてきますんでね、
うん、はい、まあ、コンディションがいい時の春コンディションになってきた。
そうですよね、
そんな感じですね、はい、
うん、だからやっぱり3月になって春ですねと、
春になってきました、はい、コンディションもちゃんと、
そうすると月末も楽しみですね、はい、ということになるわけですね。
そうですよね。
そうですね。
はい、はいはいはい、ということでね、ハムのラジオ進めハムの道第0回始まります。最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が今節丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
進め花の道。
皆様はじめまして、ヨタジャパンとハムのラジオとこの番組のスポンサーである QCQ 企画によるコラボ企画、進めハムの道。まずは私の自己紹介からさせていただきます。 JK1GHC QCQ 企画のマリコです。
そして、私はヨタジャパンから飛んできた免許取り立てのナギです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。このコーナーでは駆け出しアマチュア無線技師の2人が試行錯誤しながら無線の楽しさとは何なのかを探し求めていく企画です。
いや、始まりましたね。
ついに始まりましたね。
これとっても楽しみだったんですけれど、
はい、
でも始まるとなるとちょっと今ドキドキしてうまく喋れるか自信がないです。
そうですね、私もこういう企画は初めてのことなのでとてもドキドキして、でも楽しみながらやっていきたいと思っています。
はい、なのでちょっと温かい目で見守っていただけたら嬉しく思います。
はい、よろしくお願いします。ちょっと私とナギさんもまだ出会って間もない無線の仲間ということで、いろいろお互いのことも知りながら進めていけたらと思いますので。
はい、そうですね、なんかこう無線っていう、こう共通項でこうやって新しく人に出会えたっていうのはちょっと嬉しいことですね。仲良くなれたらいいなって思ってます。
こちらこそです。フレッシュな2人でお送りしていきたいと思っています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私は QCQ 企画で働いていて、4級のアマチュア無線技師の免許を取ったんですけど、なぎさんはなぜアマチュア無線技師の資格を取ろうと思ったんですか？
そうですね、なんでアマチュア無線やろうって思ったかっていうと、高校生ぐらいの時に、
はい、
テレビ番組でアマチュア無線の特集っていうのをやっていたんですね。
へ
ー。でその時に大学のサークル のアマチュア無線サークルの人たちが、
はい、
こう特集されてたくさん出ている番組だったんですけれども、
はい、
その時にその番組の出演者の方がこうアマチュア無線の運用を実際にやってみせたりですとか、こう特別なこう、なんて言うんでしょうね、特別なこう話し方とか、はい、あるいはこうモールス信号をすごいスピードで打つとか、そういう様子をこうテレビで見て、なんかすごくかっこいいなって思ったのがきっかけでした。
なるほど、もう憧れっていう感じ
なんですね。そうですね、なんかこう一目見た時にあ、かっこいいって思って、それがきっかけです。
なるほど、そうですね、無線ってなかなか私生活では携わらない
というか、うん、そうですね、見かける機会は少ないですよね。
そうですね、
でも私の場合はそうやってテレビを見てこう興味を持ってから資格を取るまでに結構何年か間が空いたんですね。
はい、
それはこう興味はあったんですけれども、うんうん、どうしたらいいかわからないし、こうどこでやってるんだろうとか、そもそも何が必要なんだろうとか、
うんうん、
本当に仲間がいなかったので、
はい、
ちょっとそれがねわからなくて、しばらくこう眠っていたんですね、その気持ちが。
せっかく憧れだったけどっていう感じなんですね。
はい、なんですけれど2年前ぐらいに大学のサークルを探しているときに、
はい、
かつて憧れていたアマチュア無線のサークルっていうのがどうもあるらしいっていうことを調べて知りまして、
はい、
でそれでそこに、じゃあここに行けばこう資格の取り方だとか、
はい、
何がいるかとか、あるいは仲間へこう出会えるんじゃないかと思ってこう飛び込んだっていうのがきっかけでした。
なるほど、やっと憧れのアマチュア無線ができるということで、 結構勇気がいったんじゃないですか。
あのでもこう私があの所属して今も所属しているのは、うん、JH1YDT 早稲田大学無線通信研究会というところなんですけれども、はい、あのなんと言いますか、すごくやっぱり同年代なだけあって、うん、こう親切にこう指南をしてくれたりですとか、もう分からないっていう人が入ってくることにとてもフレンドリーだったので、そういう意味では取り組みやすい環境でしたね。
なるほど、そうですね、あのやっぱり入ってくる側も嬉しい、
うん、そうかもしれないですね、
大歓迎という感じなんですかね。
私が資格を取るっていう風になったのは、はい、実は入部してからまた少し間が空いたんですね、
はい、
こう本当はすぐにでも資格を取りたかったんですけれども、ちょっとこうタイミングがね、こう試験期間とのタイミングが合わなかったりとか、そういうこともあって、ちょっと最初はうまく取ることができなかったんです、
うんうん、
なので、私は、まあ、勉強はその部員に教えてもらいつつ、資格を取るときには e ラーニングを使って取りましたね。
あ、家で学習ができる、
はい、e ラーニング、ね、
なるほど、今便利な時代になりましたね。私はあの講習会に2日間参加して4アマを取ったんですけど、
はい、
結構もうびっちり朝から晩まであの講義を聞いて、しかもわからない言葉がどんどん出てくるから、
そうですよね、
これは本当に受かるのかという不安な気持ちで参加していたんですけど、無事受かることができて一安心で。
やっぱりあの資格の勉強をするときに、うん、こうわからない言葉がいっぱい出てくるですとか、こう知らなかった分野のこう知識を入れなきゃいけないっていうのが私にはすごくハードルが高く感じまして、なんかこう興味があるけれど、その興味だけではちょっと立ち向かえなさそうな部分っていうのがあるなっていうふうに感じて、そういう意味で私はまあ大学で勉強していることも、まあ文系理系っていう分け方をするなら文系寄りの内容ですし、まあ、その分け方でいくとアマチュア無線って理系だと思うんですね、
はい、
そうです。そういう知識が多く必要ということで、こう慣れない勉強というか、うん、自分がちょっと不得意にしていた部分にもう一度向き合うことになったのも、うん、なかなかこう大変な部分ではありましたね。
そうですね。
そしたらマリコさんはどういうふうなきっかけというか、はい、まあ、きっかけというかそういう勉強についてとかどんな感じでやられたんですか。
そうですね、あの私はやっぱりあの研修という形で4アマの講習会に参加させていただいて、講義を受けて資格を取得しました。
マリコさんはそうやって資格を取られるときに、こうさっき養成課程でというふうにおっしゃってましたけれど、どうでしたか、難しさとか。
そうですね、もちろんあの初めての資格だったので難しいという気持ちはあったんですけれども、やっぱり養成課程 の, あの講習会ということで講師の方の説明をあの一からしっかり聞くことができて、あの問題なくあの試験に合格できるような形で取らせていただいたので、最後やっぱり終わった後にはすごくあの知識もつきましたし、すごくスムーズに受講できたかなと思います。
あ、やっぱいいですね、そうやって講師の方がいるってのはこう心強さにもなりますよね。
はい、休み時間に質問とかもできるので、
うん、なるほど、
はい、講習会に参加していた人はあの全然違う無線の話とかで盛り上がったりとかして、すごい羨ましいなと思って見ていました。この企画なんですけど、もちろんハムのラジオを聞いていらっしゃるリスナーの方々はもう無線のもうプロといいますかベテランの方が多いとは思うんですけど、できればこれから無線を始めたい人ですとか、始めたばかりで何をしたらいいのかわからないというような人にも役立つような情報などをお送りしていけたらいいなと思っています。個人的にはナギさんはまだあの3アマの免許を取ったけど開局はしてないんですよね。
そうなんですよ、はい、まだ開局手続きっていうのはちょっとよく分かっていなくて、
難しいですよね。
開局をするにはこう機械も用意しなくてはいけないとか、じゃあどんなものを選べばいいんだろうとか、うん、ちょっといきなり取り組むにはなかなかハードルが高くて、 ちょっとまだできてないんですよね。
そうなんですよね。開局すると、コールサインが、もらえたりですとか。
やっぱり開局をしたらそういってコールサインが手に入るっていうのはすごく羨ましくて、うん、私もそれが大きな理由ですね。
コールサインが欲しい。
そうですね、やっぱり欲しいですよね。自分のコールサインで更新をしてみたいっていうのは、私は今大学サークルの社団に所属しているので、そちらのコールサインはあるんですね、
はい、
なのでもうそういう意味ではこうコールサインを名乗って無線をすることはできるんですけれども、うん、やっぱりこう自分のコールサインも持ちたいっていうのがあるので、仲間にもね自分のコールサインを持っていてそれで運用している人っていうのが多くいるので、
はい、
やっぱりそれを見ていると自分も欲しいなっていうふうに思いますね。
そうですね、私も開局は、私は開局はもうしているんですけど、自分 のコールサインが会社の名刺に載っているんですけれども、その名刺を手に取った時は本当に嬉しくて、
うん、
嬉しくて嬉しくてたまらなかったんですけど、まだ実は更新をしたことがないんです。
あ、そうなんですね。いや、それはちょっとぜひやってみたいですよね。
もったいないですよね、うん、そうなんです。なので私とナギさんはそういう目標を持ってこの企画に臨んでいるということで、聞いていらっしゃる皆様にちょっと背中を押していただけたらなとも思っています。
他にはこうやってみたいことっていうのは今後ありますか？
そうですね、リスナーの方がどんなきっかけで無線を始めたのかとか、まあ、今どんな風に楽しんでるよっていうのを聞いてみたいっていう気持ちはすごくありますね。
なるほど、
はい、
そうですよね。そういうのを聞いたらこうどんな風に今開局してやっているかっていうのを聞いたら自分の参考にもなりそうですもんね。
そうですね。あとはナギさんみたいに憧れてはいたけどなかなか資格を取るのがまだだよっていう方とかもいるかもしれないので、そういう方がよしやってみようっていう気持ちになるかもしれないっていう期待もちょっと込めていますね。ちなみにナギさんはどんなことをやりたいと思ってますか？
そうですね、やっぱりまずはそうやって開局したらその次はそのコールサインを使って更新をやってみたいですね。
あ、いいですね、ぜひ私と更新をそうです、ね、お願いします。
でそれで更新をするっていうのもこう屋内からこうやるっていうのもいいと思うんですけれど、私はちょっとどこか景色のいいところに行ったりですとか、こうそういう公園みたいなところからやったりするっていうのもぜひやってみたいですね。
いいですね、それはもうぜひやってもらってこの企画で感想を教えてもらえたら嬉しいです。
そうですね、いや、これにこの企画をやることで私もこうスキルアップといいますか、こういうふうにこんなことができるようになったっていうのをぜひ皆さんに伝えられるようになれたらなっていうふうに思っています。
はい、もうとても心強い仲間ができて嬉しいです。
どういう人に聞いてもらいたいかってさっきおっしゃってましたけれど、私はやっぱり同じく無線始めたての人と一緒に歩む、同じ目線でこう一緒に進むっていうのをそういうことができる番組にしたいなっていうふうに思っています。やっぱりこう始めたてって何をどうしていいかわからないと思うので、こう一人だと不安なこととかこうちょっと次のステップへ進みにくいっていうことがあると思うんですね。実際私もそうなんですけれども、それをこうこのラジオを通じて初心者だけど試行錯誤して頑張ってるよっていうのをこう伝えることで、ちょっとそういう励みにしてもらったりですとか、あるいはやっぱり昨今無線の仲間ってちょっと出会いにくくなっていると思うんですけれども、そんな中でこうやっている仲間の声っていうのをリアルタイムで伝えられるっていう、そういうところも大切にしていきたいなっていうふうに思っています。
はい、素晴らしいと思います。そうですね、こうやって気軽に人に会えないようなご時世っていうのもあるので、無線で仲間をたくさん作って、
そうですね、はい、していきたいですね、
はい、もう背中を押していきましょう。これから無線を始める皆さんの
私たちも先輩方に押していただきつつ、はい、そして私たちも仲間の背中を押し、
押し、
もうみんなで背中を押していく番組にしたいですね。
押し合っていきましょう。
はい、
はい、進めハムの道、フレッシュな2人がお伝えしてまいりましたが、お別れの時間となりました。
早いですね。
早いですね。あっという間でしたね。
はい、
まあ、このような感じで2人でいろんな話を織り交ぜながら楽しくお届けできればいいなと思っています。
はい、
はい、月に1回のペースで放送したいと思いますので、ぜひこれからも聞いて応援してくださると嬉しいです。
はい、やっぱり始めたてでね、うん、ちょっと慣れないことばかりでドキドキしましたけど、
はいはい、
これからこう一生懸命これで、
はい、ちょっと頑張って
そうです、ね、
いきますので、
ぜひ応援をお願いします。
はい、よろしくお願いします。以上、すすめハムの道、マリコと
ナギがお送りしました。
Radio Narita 83.7
ハムハムイングリッシュ第0回なんか今日は第0回多いですけどもね、
はい、
はい、名前の通り英語でねお届けするアマチュア無線の話題です、
はい、
ということでね、はい、ちょっと今回初めてなんでね、はい、耳新しいことだと思いますんでね、皆さんよろしくお願いいたします。これはね今回、ARRL レター、これはアメリカのアマチュア無線協会ですね、 ARRL の ARR レターの2月17日号、今年の2月17日、これはウェブとかで見れますのでね、 ARR のホームページから見れますのでね、そちらのまた見ていただいてもいいと思いますんでね、これからちょっとそこの、話題を拾っておしゃべりしてみたいと思います。
はい、
The first one 3Y0J Bube D Expedition confirms departure date. The 3Y0J Bube Island D Expedition has confirmed January the 6th, 2023 as its date of departure on board the vessel SV Marama. The expedition will make the second most wanted DXCC entity available for the first time in several years.、
うん、
ということで、これブーベーですよね。
ブーベ島ですね。
はい、
もう
やっと
行くんですね。
はい、行けると言った方がいいかな。途中まで行って、
ね、また船が出ると。
そうそうそうそう。
直近に近くまで行ってダメだったんで、
そうなんですよ。
しばらくダメかなと思ってたら、はい、次行くんですね。
はい、まあ、コロナ禍も乗り越えてという感じになりますですね。
だから今年終わって2023年の1月にね、うん、出航すると、
ということ
ね。
はい。
決まったんですね。
はい、これは 4度目の正直っていう感じになるんですかね。
そうですね。4度目のチャレンジですよね。
もう本番前はね、もう本の近くまで行って、もう天候ダメだったから。
そうですね。
そうですよね。
はい、画像を見ましたけど、うん、雲がかかってヘリコプターはもう飛べずにという感じでしたね。
そうですね。
やっぱりあそこの南大西洋の緯度の南緯ですけども、緯度のあの辺のところはやっぱり大陸がないんですよね。ほとんど陸地がないので風が強い地域だそうですよね。
う
ん、
そうですね。
なのでやはり上陸は難しい地域ということだそうですけども、
で今2番目に欲しいエンティティ
ですね、
なんですよ ね、 すね、世界中で、
はい、
セカンドモストウォンテッドエンティティですね、
はい、そう、さすがこんだけ行けないと欲しい人いっぱいいるんだろうなと、
ですよね、はい、
私も欲しい
私も欲しい、
はい、
うん、とにかく成功を、ね、お祈り皆さんでしましょ う、
そうです、ね、無事に帰ってこられることを、ね、一番ですから、
はい、
そうですね、はい
はい、では次の話題ということで、 The second The Danish DX Group DDXG will celebrate its 50th year with special event station OZ50DDXG on the air until December the 31, 2022、はい、ということで、
なるほど、
うん、ダニッシュ DX グループということでね、
50周年なんですね、
はい、OZ ですね、 OZ、
はい、
50周年で OZ50 ですね、OZ50DDXG ということでね、今年いっぱい出るということなんで、
はい、
多分またいろいろな周波数いろんなモードで出ていただけるかなと。
そうですね、また長いコールサインですけどね、
うん、そうですよね
確かに長いですね、
は
い、
なんか流行ってますね、やっぱり FT8 が流行ってるからなのかなっていう気がしますが、うん、
FT8 も今ね、うん、長いコールサイン OK ですからね、昔はね6文字しかダメだったんで、えらいことになりましたけど、
やっぱり CW だとしんどいですもんね、長いコールサインは。
そうなんです
ね、
これ結構長いですよ
X がありますからね、まずね、真ん中に Z もありますから、うん、0もあるから長いです
よ、0長いですよ
変に5だけありますんでね
、
はい、ということでございます。
なんかあのいっぱいリクエストしたらデイニッシュのパンでもくれないのかなって
あら、
あ、
アワードくれるかもしれないけど、
はい、デイニッシュのパン美味しいですけどね、
副賞
はい、ということでございます。 The third article、 The new rules go into effect in June for all ARRL HF contestsStarting with the ARRL International Digital Contest, the use of online and other non-amateur radio platforms including, but not limited to, social media, live video, streaming, and internet chat rooms will be permitted in all categories that allow assistance unlimited. In all unlimited and multi-operator categories, the prohibition against self-spotting and asking another station to spot you will also be removed。 要するにこれは ARRL の HF コンテストということでね、はい、あの CQ とか他のコンテストじゃなくて ARRL 主催のコンテストの話ですよね。
そうですね、 ARRL、 CW とか SSB とかありますよね、はいはい、
そうですよね、はい、うん、セルフスポーティングとかね、まあ、いろんなインターネット普通は使用してはいけないということなんだけども、
あのカテゴリー2つあって、ね、アシステッドとノンアシステッドとありますよ ね、 すよね、
はい、
ノンアシステッドは一切ダメですよね。
そうですよね、う
ん、でアシステッドはいろんなのを見る分は良かったんですね、う
んうん、はい、そうですよね、
あ、見る分、そう、
はい、
見る分とか誰か人のが上がってるよとかね、
うん、はい、
今そこにいるよっていうことを自分じゃなければよかった、
自分じゃなければよかったんですね、
はい、
で今度すれば自分がクラスターにスポッティングして、俺と QS をしてくれよって、こういうのあり、
う
ん、ありになったんですね。
自分から自分の QS 情報を出していいよということですね。
今ここにいるよってありだと、
はい、
いうことですね、
は
い、
それもあれですよね、 SNS とかライブビデオとかストリーミングとか、
要するに何使っていいと、うん、何でもありですね、
はい、何でもいいですねって言ってるわけですよね、
だから
これ
バンバン Facebook とか出てきそうですね、
う
ん、
そうですね、
あの今例えばツイッターとかって、まあ、やってますよっていう漠然とした情報は出せるけど、例えば周波数の部分はちゃんと無線機写真撮るときにも隠してねとか、いろんな、
ね、
まあ、暗黙と言いますか、まあ、ルールはルールなんですけどもね、うんうん、いろんなやり方がありますけど、それがどんどん出していいってことになりますからね、はい、
なりますよね、はい、あのオペレーションのライブを流してもいいってことなんですかね。
あ、そういうことです。
そうです、ライブストリーミングいいって書いてますから、う
ん、ありますよね、トランシーバー映してそれをストリーミングで流してはい、もうありですよね、
全然ありですよね、
うん、
だからこういろんな、なんていうんですかね、見方ができるニュースだと思ってて、うん、で誰が得するかっていうと、やっぱりあの始めたて の、 あのパワーとかアンテナが、うん、まあ、あんまり、うん、優れていないというか大きくない、あの例えばそれこそ若手とかですよ ね、 すね、
うん、
小さい局には非常に朗報だなと思いますよ ね、
そうですね、
なかなか見つけてもらえないところを探しに来てもらえるようになるわけですからね、
うん、そうですよね、
旗立てられるんですもんね、ここにいるぞって。
そうです、そうです、
これは大きいですよね、
うん、APRS でオブジェクトを立てる
でもなんかでも面白くなりますね。
そうですね、
なんかちょっと戦略が変わりますよね、そうなってくると、う
ん、戦略も変わるし、なんかゲームとして面白くなりますね。
なりますね、
うん、
例えばマルチオペのステーションとかで、うん、こういう広報担当みたいな
できそうですね、
人が一人、そのなんていうんですかね、チームに必要みたいな、
そうですね、
そうですよね、
感じになりますね。
ビデオ係、
あれはツイッター係、
ツイッター係、
ね、ツイッター係、クラスター係、
はい、
いっぱい
何でもありですよね、
これそうか、いろんなことから考えられますね。例えば、ね、スポーツ中継みたいにいろんな曲をこうネットワークでつないで、
なるほど、
はいはいはい、
なんとかさん、こちらどうですか、はい、こちらのステーションで今どんな感じですみたいな、そういう番組みたいなのもできますよね
できちゃいます ね、
ね、うわー、これすごい改革ですよ、
面白そう
まあ、だんだんとこれが、ね、ARL だけじゃなくて、いろんなところに広がっていくとね、面白いですよね。
そうですね、
まあ、アマチュアの、まあなんですね、これが可能になった背景っていうのをいろいろ考えていくと、例えばさ、うん、コンテストの参加曲数が減ってるから更新が減ってきたとか、いろんなことがありそうなんですけども、うん、なんかそれ以上にこうワクワクするような感じがしますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ちょうど
そう
です、ね、ですよ、今流行ってる e スポーツ見てるような感じになってくるんじゃないですかね。あ、
なるほどね、
なんかやっぱり去る人が言ってましたけど、やっぱりコンテストってちょっと e スポーツに似てるよねっていう、うん、ヘッドホンをつけてるし、うん、パソコンに向かってるしとかね、うん、いうこと言ってましたけども、なんかますます e スポーツのような、うん、PR 方法、うん、 みたいなところができそうな感じがしますね。
オペレーターとエンジニアとサポーターとという感じですよね。
なんかそのグループで参加するときにいろんな役割を決めて分担してというそんな感じになりそうですね。
でそれぞれがなんか楽しめそうですね。
なんか F1 のレース見てみたいな感じもありますね。
まさにスポーツになるような感
じ。そうですね。
エンターテインメントとしてのスポーツっていう要素が出てきた感じがしますね。
そうですよね。
確かにそうですね。楽しみですね。
はい、楽しいですね。
まあ、ただね、全部がそうじゃなくてノンアシストのそういう部分もありますので、それは気をつけてくださいね。ということですね。
アシステッドの部門のしかもあのそうそうそう ARRL の主催コンテストだけですからね。
はい、まだ JR はまだですので、これから、は
い、JR も CQ もまだですからね。
そうですよね、はいはい、よろしくお願いいたします。
JA3XJF 飯田です。今年も24メガの FT8 とよく出ますのでよろしくお願いいたします。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日もねお便りご紹介したいと思います。まず最初のお便りです。 J5AEA、つつめさんがいただきました。
ありがとうございます。
7041問題はオリビアの電波戦争と IARU への対案ということでね、
はい、
なんか非常にきな臭い言葉ですけども、はい。前からお伝えしています、7041問題ですね。いわゆる FT8 の周波数の問題になるんですけども、これね、これに関していろいろと堤さんの方から今までのいろんな、情報とかね、ブログの方に挙げられていると思いますんでね、はい、J5AEA の堤さんということで、多分7041問題とかとひっくるめて検索すれば、ブログに行き当たると思いますので ね、はい、お読みいただければなということでございます。
はい、
はい、次のお便りです。JL1UXH KK2H 吉村さんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、無線にカムバックしましたということでね、はい、ハムのラジオの皆さんこんにちは。初めてお便りします。 JL1UXH、KK2H 吉村と申します。はい、アメリカのコールサインお持ちということでね。
はい。
はい。小学生で BCL ブームに乗り、当時中学生で1979年に電話機で開局し、当時の良いコンディションが私をいきなり DX 界に引っ込みました。うん。何度も試験を受けるのが嫌だったので、電話機からいきなり和文送信まであった一山を取り、すごいですね。もう一発でもう一山まで行った
と。すごいですね。
はい。都内に 500W 局を開局し、うん、途中で 1kW まで免許になるようになったので、1kW 局に変更し、エクストラ級を取り、VE になり、KH2JU ダニーさんのところでオンエアするなど、ハモのラジオそのものの無線ライブをしておりました。いや、はい、ちょっと和文を除けば、
はい、
私と基本的に一緒です。ちょっと和文というのがね、私引っかかりますので。はい、はい、ということでございます。
でもあれですよ、いきなり一山ですからね。
どう、それは私もびっくりしましたね。
すごいですよ。
が、しかし、DXCC を KP1 の180T を残すのみの状態で、2008年にアマチュア無線を QRX しました。
お
う、QRX 後はアンテナやタワーをすべて撤去し、自宅を建て替え、人生リセットということで、はい、もう完璧に
やめちゃったんですね。
やめちゃったんですね。はい。それから10年以上が過ぎ、ちょうどコロナが騒ぎになってきた頃、新スプリアスの話を風の頼りに聞き、総通の担当者に相談しながら、執行していなかった 1kW 局の免許を1年ほどかけて変更検査なしで、すべての設備をスプリアス対応に変更。
うん、
局面の指定事項に変更のない限り、変更検査なしでもエクサイターやリニアを変更することを、できることを知り、とても助かりました。これ実は確かに私もその恩恵を預かっております。
はい。
コロナの影響で、ソーツのハイパー担当者が多忙で、一回電子申請をすると2、3ヶ月は待たされる状態が続きました。変更検査なしでのハイパー局の変更は、届け出をいくつも細切りにして何度も出さないといけないので、かなりの時間がかかりました。
はい。
ということですね。はい。やっと昨年の3月にスプリアス対応機器やアンテナが整備されたところで、2名の子供が社会人になったことをきっかけに無線に復帰しました。 電波を出せるようになったものの、FT8 と QLX した時にはなかったモードが前線になっており、完全に浦島太郎状態、笑い、ということで、ね。はい、そうですね。ここはよくある話です。
よく、はい、
はい。QLX の13年間を埋めるべく、いろいろ情報を探していたら、ハムのラジオを見つけ、ちょうど私が QRX した数年後に始まった番組と知り、毎日の車通勤の行き帰りに、第1回、目の放送から必ず片道1番組を聞くと決めました。
ありがとうございます。
嬉し恥ずかしい、第1回。ということで、ね、はい、はい、途中最後まで QSO できなかった最後の180の KP1 の話をされていた時は、続けていればここで DXCC 上がりだったのに、と、悔しい思いで聞いておりました。はい。
はい、
そして、およそ1年の歳月をかけ、やっと昨日、先週の番組まで追いついて、私のブランクが生まれました、ということで。あ、そうですね。全部お聞きいただいたんですね。
ありがとうございます。
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 結局、QRX 中に、コソボ、サウススーダンと PJ シリーズが4つ、合計4個も新エンティティが増えてましたが、復帰してからの1年間で FT8 の力もあって、PJ5 と、例の KP1 だけを残すのみで来ました。の、うん、のみまで来ました。
はい。
これもハモラジオのおかげです。いや、どうもありがとうございます。
はい。
また、このサイクル上昇に合わせ、どこか外国から運用したいです。長文失礼いたしましたが、無線復活の報告でした。はい。はい、ありがとうございます。はい、次のお便りをお送りいたします。AA1LK 梶田さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月13日のお便り紹介の放送。
はい。
はい、ありがとうございます。アメリカの東海岸でいつも楽しく拝聴させていただいています。2月13日のお便り紹介の放送も皆さんの近況が分かり、とても興味深かったです。うん、中でも JG7AMD、庄司さんのセカンドさんのお話は、自分のことを言われているのかと思うほど状況が似ていて、うん、コールサインが聞き取れないというのは、始めたばかりの人はみんなそうなんですね。うん、単純に早すぎて聞き取れない。フォネティックコードすら早すぎて聞き取れないです。フォネティックコードは単語を頭の中で一文字に変換している間にコールサインを読み上げ終わってプリフィックスしかわからないような感じになります。これはワッチを続けていればハム脳になって頭の中で自動変換できるようになると信じています。
はい、
そして FT8 とても魅力あると感じるものは同じですね。私は Z 世代ではなく X 世代ですが、てんてんてんということで。今は毎日仕事から帰ると1、2時間、週末は1日とっぷりとハマってしまっています。FT8 を始めてから3、4週間ほど経ちますが、日本の局長さんとの 18MHz 帯で QSO が成立したときは思わずにんまり、
はい、
よっしゃと声が出ました。これは吉原さんのアドバイスのおかげです。ということで。しかし、今は家にいればシャックにこもってるという状況ですから、うん、そのうち家人に愛想を尽かされるのでは、と、ちょっと心配ではありますが、ということです。
はい。
まあそういう心配はね、よくある話でございます。はい、
全員お持ちですね、これね。
はい。はい。先ほどのコールサインは聞き取れないという話ですが、これは海外でも同じようで、私が参加している Facebook のグループでも、ちょうど今週、5回も6回も聞かないとわからないけど、みんなはどうしてるの?みたいな投稿をしている人がいて、その投稿にたくさんコメントが集まっていました。みんな、はじめは同じなんですね。回答にはゆっくり話してくださいと言えば大丈夫だよ。YouTube でパイルアップの動画があるから、それを何度も聞くといい。コンテストで相手のコールサインが分かってから QSO するといい。ワッチを続ける。練習ない第一など、いろいろな意見を見ることができます。うん、ちなみに、このグループは、アマチュア・レディオ・フォー・ビギナーズと言って、名前の通り、初心者がターゲットで、通信、設備など、何でもわからないことを聞いたりすると、応援者の方が回答してくれる感じになっています。初心者、カンバックハムからすると、OM の意見は貴重ですよね。うん、同じ質問なのに逆のようなアドバイスが出るのも見ていて面白いです。ということでね。はい。
はい、
まあまあ、それ人それぞれでもありますからね。
そうですね。
はい。これは英語のグループですが、ハムのこと、CB 無線の質問もたまにあります。ですし、長文はあまりなく分かりやすい英語ですので、私と同じ初心者の方で英語に興味ある方は参加されてはいかがですか?グループはクローズドのグループですので、承認が必要です。名前はローマ字に変更、日本語併記しておいた方がいいでしょう。また、Facebook は仕事で使っているからと、プライベートと分けたいという場合でも、 クローズですので、グループの外から投稿を見られることもありません。グループは 1.4 万人ぐらい。すごいですね。
いっぱいいますね。
1.4 万人くらいいるようで、日本から参加される方がいるか探してみましたが、ざっと見た範囲では見つけられませんでした。承認の基準はわかりませんが、アメリカでだけではなく、ヨーロッパやその他の地域からも参加しているようなので、参加可能だと思いますよ。以上、アメリカからの近況報告です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。結構楽しそうですね。
そうですね。
はい。ただまあ、不定と、1、2時間、週末一度っぷり。このあたりが、おっしゃる通り。
はい。
ちょっと今後気をつけた方がいい。
はい。
はい。はい。ということでございます。ありがとうございました。はい、次のお便りです。JS2DJ も林さんから頂きました。ありがとうございます。ハモのラジオ各局ご機嫌さんです。前回のキットの放送も楽しませていただきました。僕も工作は好きだけども、部品集めはめんどくさがりなので、キットのお世話になることは多いです。
はい、
ただし、前回の放送を聞いて、今時のキットの話題では、海外のものばかりの紹介が気になりました。しかし、TX88D、QR59D は作ってみたかったなということでね、はい、
今回は海外の方に目を向けたの で、ね、海外ばっかりになっちゃいまして、はい、申し訳ありませんでしたが、
はいはい、ハムのラジオもハムフェアによく出展されているので当然ご存知だと思っていたのですが、アマチュアキットクリエイターズ AKC が話題に上ってこなかったのは少々残念でしたということでね、はい、近頃ではキットといえども表面実装のチップ部品もよく使われるようになり、OM 処置には過酷な環境になってきているようでございます。はい、ということでね。はい。はい、過酷です。はい。ものによってはもう、印刷できないという部品もありますからね。チップ抵抗とかね。はい、元したら終わりと。わかんないと。はい。ホットプレートで基板を焼いてみたりされているようですが、クリームハンダを用意しなければならなかったり、肝心なところで部品がずれてしまったりと、指南を極めているようです。ご多分に漏れず、少々もちっちゃいチップ部品には手を焼いておりますが、店舗画像のようなジグを自社開発してしのいでおります。
はい、
キャッツハンド。
猫の手ですか。
猫の手ですね。
はい、借りたい、
ね。猫の手を借りたいということだね。はい、これでもコツはいりますが、両手が使えるので今のところは失敗がありません。
はい、
まあ確かにそうですね。今のようなそういう、要するによくピンセットが下になんか重りがついててね、下から伸びてくるようなのがありました。それは私重宝してますけど、ね、猫の手借りてます。
林さんから頂いた写真を見ると上から押さえてますね。
そうですね。
上からこう棒で押さえて、うん、という感じになってます。
はい、はいはいはい、お写真もいただきましたので、ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特攻国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
ちょっと今日は第0回オンパレードで、
そうですね、
ね、
う
ん、ちょっと今
日は今までと趣が違ったかなと思うんですけど、
はい、はい、ということでね、はい、まあ、これからいろんな、新しい、ね、お話とかしていきたいと思いますんでね、
そうですね、はい、で毎月第1日曜日がこういった形で、
そうですね、はい、
すすめハムの道とハムイングリッシュを入れていく予定ですので、
はい、
広告期待ということですね。
はい、はい、まあ、第0回3月ということでね、まあ、4月から本格的に第1回
になりますね。
なっていくかなと、
うん、はい、どんなふうになったか分かんないですけど、
今日もね、初めにありましたポツンと一軒家、あれ結構アマチュア無線の PR にもいいですね。
そうですね、
まあ、一般の方にこう知ってもらえる機会になるかもしれないですよね。特にHF の大きい設備って他の方がいろいろ目にする機会ってほとんどないと思いますんで。
あ、そうですね、うん、であんなでかいアンテナ、まあ、Google マップ見ればまだ上からは見えるにしても、
いや Google マップでもなかなかアンテナは気づかないと思う
ん
です
よね。あ、そっかそっか、
まあ、そういうなんていうの、それでまあちょっとハードル高く感じられちゃうとちょっとおっとなるんですけど、うん、まあ、かっこいいなと思ってくれる人がいればね、うん、いいかなと思います ね、
うん、はい、ただそこに出てこられる方が 若い人が混ざってたらもっとよかったかな、ね、と思いながらね、うん、見てましたけど、うん、
まあ、最後の方にね、やっぱ若い人にやってもらいたいっては言ってましたけどね、
言ってましたけど、うん、ね、もっと早めに加えてほしかったなと
そ, うです、ね、まあ、それはこれからのヨタジャパンのお仕事ということです
ね、
はい、
確かに確かに、はいはい、
あと最後にね、災害の時のね、いろんな通信手段の話もねされてましたんでね、はい、やっぱりアマチュア無線の一つの大きな お仕事かなと、そんな気もしますね、何、うん、かあった時にやっぱり助け合いしないといけないし、
は
い、
あのご恩返しです。
そうですね、
はい、うん、安く電波を使わせていただいているご恩返しですね
そうですね、
はい、
はい、ということでありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合はハムアットマークハムズラディオドットネット、ham アットマーク hamsradio ドットネット、こちらの方に、ね、お送りください。またあのホームページにありますメールフォームからも、ね、お送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
ありがとうございました。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。